宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。さて、はい、なんて作品言いましょうか。今日は
株は上がるじゃないんですけどね、買い準備だどうですよ。これ本当にほとんど下がりませんからね。
そう、
今日はだって58、
ちょっと全日経58円88銭、安2万飛び166円21銭、トピックスは 1618.40 マイナス 0.62 ポイントで全場終わっています。トピックスはプラスの時間帯が長くて、全引けにかけてちょっと売り直されましたけれども、
だ今日配当権領地 B だから、それが影響どれぐらいありましたかね。
日経平均で26円12銭分ってクイックは計算してます。
だから半分ぐらいだよね、
はい、
だから実質的には下がってはいるんだけど、
下がってんじゃないですか。
いや下がって
ないですか。下がってないですか。
いやだってアメリカの状況から見たら、
そう
もうちょっとあれかなと思って覚悟して、
そうアメリカ海外の動きを見てるとね、
円安ですけどね。
改めてでもそのチャートを見ますとね、本当になんか見事なほどさ、このね持ち合いをず、そうだね、225のね、持ち合いをずっと続けてますよね。まあ昨日はちょっと上がりましたけど、本当にもう定規でさ、線を引っ張ってる感じで、横ね。だから上に離れる、これはもちろん、横に離れる、上に離れるか下に離れるかが問われてる形なんですけども、まあ、下に離れるより上に離れるの方の確率が高いですよね。
どうしてですか、それは。
いや、これはだって、市場をこう壊すようなマイナス材料というののね、影響力ってのは非常に小さくなってますからね。
例えば何がその影響力。
それはアメリカだとトランプ大統領のその弾劾のね可能性っていうのが日々なんか薄らいできつつあるようなところにありますし、日本だとそれこそですね、安倍政権を危機に陥れつつあった家計学園問題もなんかいつの間にか、なんとなく安倍政権の方が逆襲に転じているような感じもあってですね。
ね、全国に広げるって。
それですし、やっぱりその規制緩和の観点から見たときにね、果たしてその文化省のね、姿勢は、なんて言いますかね、許容できるものであったのかという問いかけがなされ始めてますから、それを見ますと、やっぱりちょっと文科省にも問題あるんじゃないかなというふうな見方もやっぱり出てきますよね、当然ね。絶対的にその規制を緩和しないというか、獣医学部のその創立っていうか、ね、設置を認めないっていうのはもう決まってることなわけですから、それはないだろうと、大体日本の国策としてはこのなんて言いますかね、特区を作って規制緩和をしていくというのが国策なんですから、そこのトップに首相がいてですよ、ある点ねリードをしていくのがね大方針なわけですよ。だからそれ大方針に逆らってる形なんですから、王様であり昔で言うと殿様でありね、方針があって、島津だって、私の鹿児島の島津だと、そうですね、豊臣方につくって、殿様が決めた以上はね、いや俺は徳川やっぱりいいと思うよって許されないと思うんだよね。だからそれと同じようなことがね起こってることではあるわけですよね。
ちょっとでも視点が違いますよね。
いや
視点は要するに特区の問題か、その特区でやったことが友達であるっていうことが疑われてるわけだってね。人々は誰もね特区を進めてそれをよかったら全国に広めるの、お当たり前じゃないかと思ってるんですからね。だから
そこのところのお友達が関与したということについて法的にどうかということが問われてるわけですけど、
法的に問題がないなんて生きちゃ
ったんですか。今のところ法的な異論はないというような形になってますから、それは認めざるを得ないんだよね。
その法的って、まあ、法的な問題に関して言えばね、
そう
そう、ただ分かんないですけれども、ね、
そうそう、それは分かんないんだよ、
ね、財産の問題とかそれ
は
ありますからね。
それは推測で言うとね、推測で言うと友達だからやったら決まってるじゃないかってそんな話になっちゃうんだけど、
勝手なこと言っちゃうとダメですよ。
だからそうですよ、だから推測でそういう話が盛んになってきたわけですけども、やはりねその特区という精神から考えてどうなるかということは 問われ始めてるってことです
ね。人によってはトック自体がダメとか、もあれはこう権利誘導のためだとか言っちゃうとまたちょっと話が違う
そうですよね。でも規制緩和にはそういう見方っていうのは、批判の見方っていうのは、あの、なんて言いますか、既得権益を持ってる人から見ますととんでもないことだから、僕が医者だったらもうとんでもないことだからね。医者
も隣にさ、
隣に新しい医者が増えるんだよ。
うん、
ね、獣医さんだったら、
いや、だからそれはね、やってる人は大変でしょ、獣医も大変でしょ、しかし、ペットを持っ、飼ってる方、あるいはお医者さん、これはね、蘇生乱造されてね、とんでもないのができて、命にかかりますからね、
蘇生乱造じゃなくて、しないようにちゃんと教育しましょうと言ってるわけですから、
そうかね、
だって、
それはまた後々のその学校の資質の問題ですよね、そうなんですよ、いろんな問題、みんな一緒になってますよね、
一緒になってますね、まあ、その問題は非常に複雑で、それもおそらく、都議選が済んだ後にまた出てくるでしょ
う。それはもう一回またね。
これがまたね、都議選前に何とかしちゃえみたいなところがね。
無理ですよ。
都議選には首相なんか出てこない感じじゃないですか。ちょっと顔見せちゃちょっとまずいな。
都議選の結果はね、はい、どうなんでしょうかね。
東京ベースの株が上がるかどうかっていう話になるじゃないですか。
どうなんですか、東京ベース。
ちょっとお休み言ってますけどね。
はい。
はい、
じゃあ
私はそういう観点から都議選見てますけど、
はい、ということで、
はい、
7月2日に都議選がありますが、はい、6月ものの権利も落ちて、はい、ここからどうでしょうかっていうお話をしたらいいんですか、それとも、はい、もう先週の振り返り
で、いや、まだね、聞きたいことが1個あるん
ですけど、ありますか、
はい、これはやはりね、今の相場のその体制を見るときにね、忘れていけないのは 2年前の相場なわけですよね。
2年前、
2年前にあの日経平均は2万900いくらだったんですよね。あ、
はいはい、6月、だ
からそこを目指すかどうかという、うん、ことでしてね、今それを目指しているあの状況なんですよね。ですからあの2年前のところに復活できてないわけですから、うん、そういう点では非常にあの苦しい状況が続いてきているわけですよ、うん、ですから、うん、今ねその2年前のところに一気に戻るかというと、2年前の時はね、あの覚えていらっしゃると思うんですけども、毎月のように株価が上がっていったんですよ、
うんうんうん、
ね、1年間ぐらいというかね、うん、ところが今はあの途中にこう、階段を上がるような形で上がってきてるわけでね、
うん、
あの一気にこう一本調子というか、きれいな上昇トレンドではないわけですよ、
うん、
そのために2年前の数字までもうちょっとではあるんだけども、しばらくあと1月とかね、あるいは長すると2ヶ月とかいうふうなかあの見方をしとかなきゃいけないような状態なん
です、ね、動かないと、
そう動きにくいわけですよね、うん、で、しかもその今の買いの主体というのは、あの機関投資家というか外国人投資家ではなくて個人投資家なんですよね、
うん、
個人投資家は買い越しをまだ続けていると見てよろしいと思いますよね。ですから個人投資家の買いの対象というのはやはり中小型株が主になりますので、日経平均採用銘柄の上がり方というのは遅いことは確かなんですよね、
うん、
でこれはだからやっぱり外国人投資家であり機関投資家は出てこなきゃいけないんですけど、その外国人投資家から見た場合、あの日本の政局を見ますととても積極的に買えないという状況ですから ね、
うん、
買っては来ないということでしたけども、安倍政権のそのあれがなんか逆襲に転じるというか、思いがけない手をね安倍政権が打ってくるというのはなりますとね、少しずつ外国人の買いもねここから復活してくることが考えられるかなという状況にあると思いますよね。
まあこれからね先、はい、思いがけない手なるべく打ってほしくないですよね。理解に苦しんだ部分がありますからね。
もちろんそうですけど、そうですけど、私株が上がりさえすればいいからあの一応ねあのそういう観点から見ますと、まあ、あの株が上がりやすい状況にある、うんうん、
まあ、株が上がることはいいことですよね。
そう
でね、僕が聞きたいって言ったのは、
はい、
原油、本当に原油に
告知
しますよ。これどうなんですか、これから。
いや、やっぱり原油は厳しいですよね、うん、あのやはりアメリ我々はつい忘れがちなんだけども、なんかサウジアラビアがさ原油が一番こう生産してるというふうになんか中東のところがすごいと思ってるわけですけど、現実は違って、
うん、
アメリカが世界最大の産油国なんですよね、
うん、
そのアメリカで、うん、一つのあれとしてはもうメキシコ湾岸での産出がどんどん増えていることと、うん、シェールオイルが増えていることと、ええ、しかもそこにもう一つ、大統領は新しい油田の開発を進めると、
うん、
いうようなことを言ってるわけですから、ね、これがねやっぱり原油の価格が上がりにくい要因にはなってるわけですからね、
うん、
ですから これがある限りね、原油はなかなか上がらないと、上がりにくいと思ってなきゃいけませんよね。うん、ですから、それは、為替に影響してくるわけでね、ドルに影響してくるわけですよ。で、アメリカはドル安を望んでるわけですから、そういう意味ではね、トランプ大統領の方針っていうのはね、アメリカの経済にとっては非常にいい形になってるわけですよね、うん、なってる。それに対して我々の方、日本としてはやっぱり原油は上がってくれなきゃいけない。上がってくれなきゃいけないって、上がって困るっていらっしゃいます。
困りますね。
そうそういらっしゃいますけどね。株だ、株を考え、株だけ言ってるんですからね。
はいはい、はい。
言いますけどね。うん、これはとか
言う、うん。困る困らない話じゃないですよね。
ね、絶叫する人がいるけどね。
ガソリン上がっちゃう。
来たはまんねやろ、6兆ねやろだと思われてるかもしれません
よ。こらとか言わなきゃいけないんで。
これが冬場なんかになってこなさい。
でもね、我々は言えないよ、そういうことはね。やっぱりね。東大出てね、超優秀でないとそういう言葉出てこない
から、ね、あ、出てこないですね。なんとかとかね、先生。
そう
ゲー、なんとかゲーとか出てこないですよね。
そう出てこないですね。だからちょっと無理なんだけど、いずれにしても、原油が上がりにくいことは、うん、日本の株にとってはね、ちょっと苦しいということです。
だからこれ、恒常化するんでしょうね。だからそういう政策が通ればね、トランプの。
おっしゃる通りですね。恒、う、常、ん、化しつつあるわけでね。うん、その中で、まあ、折り合いをつけていくと。いう形になりますよね、うん、そうするとやはり中古型株の、ね、強さっていうのがやっぱりこれからも、ね、繰り返し、ね、見直されたりして、まあ、水準を上げていくということ
になります、ね、つまりそれは個別の物色が強まるってことですね。
そうですね、個別物色はだってだから何でしょうか、マザーズであり、ね、うん、ジャスダックでありって強いんだからね、うん、基本的にはね、あそこ、うん、でしかももう一つ言わせてもらうと、東証一部のその、なんて言いますかね、よく知られた銘柄群っていうのは、ああいう大手のその証券会社とか絡んでますから、レーティングを上げたり下げたりされて、とてもやりにくいんだよ、要するにね。僕はレーティング下げるのはいいと思うよ。
うん、
いいと思うよ。
うん、
ね。
うん、
こう上がりすぎたかさ、うん。ところが、レーティングを下げるとともに、目標株価を上げてるんだから、うん、どう解釈してか分かんないでしょ。
そういうのもありますよね。
あ、いや、結構あるよ。
その結果あるんですか？結構あるの？
あるよ。シャープなんか見て
ください 。どうしてそういうことになるんですか？
わけわかんないよ。
株価が随分現実と乖離してるのにずっと直してないから。
そうなんだよ。そうなんだよ。でさ。
なんだよ。さ、小手先のことやってんだ。
もう上がっちゃってるからさ、格好悪くてさ、うん、こそこそっとさ、目標株価上げ上がるん
だよ。いや、だって、とんでもないやつ。レーティングを下げて目標株価を上げる、それは本当あるんですか？その
あるよ、いっぱいあるよ。だからやりにくいんじゃない
の。そのやった後にちょっとこうやってこう聞いてみたいな。
これやか。
これ
ちょっと聞いてみたいですね。それは。
なんかね、はい、彼女はね、はい、結構顔が広いからね、知ってると思うんで、うん、ちょっと誰か連れてきて。
アナリストですか。
ああ
。
ってこと。
いやいや、彼女ちゃんはそんなバカじゃないですよ。そんな。じゃあ人間関係崩すような話しない。
取材できなくなります。
あ、そうか。いずれにしてもまあね、ちょっと冗談も始めましたけど、そういうことが非常に多いから、やりにくいことは確かなんですよね。そう、やりにくい。
やりにくいですね。
素直にやれない。
他に材料がないと意外にそんなのに反応しちゃったりしますもんね。
本当に反応しますよ。今レーティング下げるともう確実に下がるから、
ね、確実ですね。
確実
に。だそういうところあんまり関係ないとこうちょくちょくちょくってやるんですね。
そういうことですね。うん、だから個人の方はその新興市場の銘柄に行ってるというのがありますよね。
うん、
その中でバイオとかゲームとか AI とかすごいことになってるんですけど。
言いたいでしょ。任天堂言いたいでしょ。任天堂がいいねって言いたいんだからね。
彼女が聞きたいのがあって。
は
あ。今。電車の中で昨日の話なんだけど、
はいはい、
女の子がねカチャカチャカチャってやってんの、はい、それはカチャカチャって今までのゲーム一本指でしょ、なんか4本ぐらい使ってやってる指使うゲームってあります、スマホで。でその女の子はお年寄りが座ってる席に座ってて前にお年寄りがなったってんだよ。俺いつも言う時あるんだけど、
そのお年寄りって僕から、
ね、
でその女の子とにかく指を4本ぐらいでやってるのあります、そんなゲーム。
音ゲーですかね。
あ、そういうのゲームなの。見ようにこんなこうねこちょこちょこ動かしてんなと思った、ね、
でもゲームと席を譲らないのは全然話が別だと思います。
あーゲーマーがさそういう人じゃないよ
ほらほらほら、それはコロッチョ寝ると正しい。なんでコロッチョ正しいんだから、
ゲーマーはそういう人が多いっていうの
そうだよ、ね、
言いたいような感じだったからね。
でも多いのかもしれないですね。ゲームに熱中してて周りを見てないんだったらちょっと注意しましょう。
忘れた、
はい、そろそろ言っていいですか。
じゃあ行きましょう。
時間の言葉じゃないかやってさ。
はい、では先週の銘柄は WTP ホールディングス2475でした。6月22日に2450円で始まって2368円で今日の前場を終えております。 ザラバビケだ。95円安。あ、今日結構下げましたね。
ちょっと下げてますね。ちょっと残念は残念ですけど、別にでもね、それこそ、優秀な人材を集めた、人材派遣会社ですか、理系のね、頭いい人たちをね。
そうですね。でも6月27日に2539円があって、うん、高値は更新、
うん。そうそう、その日ぐらいですよね。チャッと言って。27、あ、そうそうそう。で、まず言った時に、いきなり上がったのがあったんですけど、上がりましたけど、そこからちょっと調整して、昨日ですか、パッと新高値に行って、はい、そしてまた今日もちょっと売られてしまっているという状況ですから、まあ、これを繰り返しますけど、結局はね、だってその一番大事なのはやっぱり人材派遣が好調がどこまで続くかですから、今の段階だとやっぱり研究開発要員だとかね、補助要員とかね、そういうのにはその不可欠な、ね、人材を要してますから、引き続きね、やっぱりここの社員の人たちの、ね、雇用状況っていうのは良くなると思いますよね。派遣状況っていうのは良くなりますよね。
理系の人たち、
理系の人はもうとにかく分からないよ。あんなによく分かるなと思いますよね。
理系ですもん、それが
理系。そうなんだ。
理科に、でも理系の人たちは文系の我々が言ってることを分からないで多分言ってるんですよ。文系の人たちの言ってることは分かんねえなって。
いや、文系の人
が言ってることは理論でも何でもないもんな
っつって、文系の人が言ってることは分かると思うよ。
そうですか。
常識プラスアルファぐらいだからな。ところがさ、理系の人は常識かけるアルファだからね。
掛け算になっちゃう。
文系の人はだってプラスアルファだよ。
あれ違うけどね。コンピューター言語っていうのは論理学で基づいてできるんじゃないですか。
あ、そうなの。
論理学ってのはどちらかというと哲学みたいなもんでね。それ聞いたらね、わけわかんないんですよ。
あ、そこまでやんなくたっていいんじゃない。
俺たちの使ってる常識の言葉のね、意味が違うんだから。
せいぜい愛もさ、将棋のやつにちゃんと生かして使うのがあって天才になれるんだからいいじゃないですか。ね、
全然論理的じゃない文系的な話になってしまって、
はい、また冷や水ぶっかけられた。
マクドナルド2702が6月15日に4195円で、本日4170円、この間に4280円がありまして、年初来高値を更新しています。22日です。結構上がりました、マクドナルドも。
そうですよね、うん、なんかマクドナルドの株を持ってる人に先日会ったら、なんか先生もうやたら高くなっちゃったんですけどとか言って、心配してましたけど ね、もう売っちゃった方がいいでしょうかとかおっしゃってましたけど、そんなもんじゃないと思いますよ ね。
その時はじゃあまだ持ちなさいとかなんか言ったんですか。
ちょっとそう言いましたね。
でもなんか高値圏であんまり
の、いや、マクドナルド株ってさ、はい、まあ最近はちょっとタッと上がってますけど、とにかくイライラさせられるんですよ、持ってる。本当に。だから楽しむつもりで持ってた方がいいわけですよね。時々行って、株主優待を使うとかね。そんな感じで。
これ半期もありましたっけ？ありますね。あ、3ヶ月。今日で6月末の分は落ちてる。
3ヶ月に一遍ぐらいね、見るっていう感じするといい感じで上がってるんですよ。日々見たらもう全然耐えられませんよ。
今マックのフライドポテトですか、フレンチフライドですか、はいはいはい、俺安売りやってますから行った方がいいですよ。
あ、そうだ、
150円とかなんとかって宣伝してたな。
え、そんな安いの。
安いの。
ほらほら、そうやって行きたくなるじゃないですかね。だんだん株価もだからまた上がってくるんですよ。だから時間がかかるっていうことだけはありますけど。
ああ、その時間にね、やっぱりじっくりと付き合って、はい、耐えていただければね。
はい、次が S フーズ2292です。6月の8日に3895円で、本日が4040円。この間の高値が6月26日月曜日4160円、年初来高値更新となっております。
ほら、上がらないような感じだったですけど、やっぱりお肉関連でさ、お肉関連の株はいいことはいいですからね、まだね、これはちょっと今のところは少し下げましたけど、堅調そのものですよね、素晴らしい
堅調ですね、
値動きですよね、お肉ね、これからハム食べるでしょ。だってハム
食べます。
そうですよね、コテッちゃん。
そうそう、これはコテッちゃん、
コテッちゃんの会社ですよ、コテッちゃん、もう頭に染み付いてるよね、コテッちゃんって出てくるよね、夕方になったらつい思い出すんだよ、コテッちゃん、今日コテッちゃんどうなのって
買って帰っちゃうんです
よ。どうなのっていう。
夏空だとちょっと暑いんでいいつかもう作りたくないですよね。でもほとんどのいい使いますね、料理ってね。
そうです、ほらいいでしょ。
で、その前が5月31日のミスミグループ9962、はい、 6月1日2504円で、本日前引けが2602円、
うん、
昨日2611円、あ、今日2632円まで、
ほら新高値になってるじゃないですか、
ありました、
ほら今日新高値つけてるじゃない、この中でね、強いじゃないですか、やっぱりね、
ミスミ
何だったっけって感じです。
頑張ってほしい。
頑張ってだってネットでね、いろいろこの何でしょうかね、金型のね、うん、部品だとか、
そのでも専門的なものをね、
そうそうそうそう、
うん、
もうどんどんどんどんそのサイトにね、での販売に力を入れてますから、もっともっと需要増えると思いますよ。で、株価はやっぱりよく見てると思いますね、
モノタロウ的な、
そうそうそう、一つしかないパーツとかそういうのをやって
るんですよ。ああ、そうだね、
うん
うん、やっぱああいうものってほらね、例えば磁石とかさ、ああいうんだってさ、強度によってもうさまざまあるじゃないですか、磁石一つ取ったってね、はい、小さくてもなんかペタッとくっついたらさ、
うんうん、とても離れないとかね、離れない
とかあるでしょ、
うん、
ちっちゃくて、
うん
うん、もう隠しあるんだよって数えきれないぐらいです、
うん
うん、
5月の売上も 26% 増と好調でございました。
それがあるよ、うん、好調なんですよ、好調のところあるんですよ ね
一時期ヒヤッとしましたけどね、よかったですよね、これ。
ああそうか、ちょっとあったですね、
うん、
それは価値が分からない人が売るんでしょうね。
いや先生、いろんな時にいろんな人が売りますよ。
価値が分からない
そういう意味で面白いな、腹立たしいからね、売る人はね、
腹立たしいから、
なんで売るんだよって感じです。コラーか
で俺が注目してるのにって、だから売るんだよな。
そうそう、ネットではそう言われてます、
ね、そうですか、ね、
そう言われてるらしいよ。
いや、本当の力を知らない人たちが多いのかもしれないですね。
コラーか。
はい、
富士通ゼネラル5月24日6755です。富士通ゼネラルは5月の25日に2571円で、本日2625円となりました、
うん、
フォーラー上がってるじゃないですか、ほら
上がってきましたよ。
フォーラー上がってるじゃないですか、ね、昨日新高値ですよ、
657円、
新高値、
いやちょっと1月高値にまだちょっと、
あ、そうか、あ、そうか、そうか、
最近ね、でもまあ直近高値です、
そうそうそうそう、はい、だんだん気温が上がってきたら上がるって先週言ったじゃないですか、気温が上がってきてるじゃん。
それこの前で言ってると違いますよ、本当に。
気温が上がってきた。言ってて。
俺それ許せない。
なんだっけあれ、ほら録音聞けるのあるじゃないですか。
オンデマンド
で聞いて
る。違う違う、それを言ってんじゃなくて、うんうん、それを威張っていうのが気に食わないと違うじゃないですか、いつもの主張と。半年前に買わなきゃいけないんでしょ、こういうのは。
あ、そうでも先に言っちゃったんだからさ。
そうか、しょうがない。
僕が要するにエアコン買ったって言ったじゃないですか。
そう
富士通で。最近さ、あれだね、なんかよくコマーシャル見るってことになったから、それはあるかもしれない、うん、なんかやってる
やつ、ね、
やってます、増えてます、
なんか
やってる、急に見てきた、
脇の方がなんかピャッと動くようなやつだっていうのは、あれ、うん、どうなんだよ、
なんか追っかけていくんでしたっけ、なんか人が
いるとずいぶん進んでる感じだったけどね、
ほら、今度いいのが出てるね、焦って買うからそれ、
いやいや、本当そう思うよね、
ずっと買わなかった
それはあれですよね、
うんうん、でも今年はこれから本当に猛暑になるって予想ですよね、
本当、
よし、
今日もね、ムスですよね、ムス東京は
大分暑いです、株価の動きはいいじゃないですか、
ね、ね、
この辺にしときます、
この辺にしますか、はいはい、まあ今回はなんかもうちょっと行きましょうよ、
え、ボロを出すまで行
く
ボロを出すまで行く
ってバレちゃったか、
カゴメ2811が5月18日に3460円で、今日3530円、
うん、
6月7日に3715円で年初来高値をつけた後は
ちょっとあれだ、渋いというかちょっと下がり続けてますね、これだと、
ね、
あ、そうですね、そうですね、
う
ん、ちょっと食品株全般にそうでしょうけど、こうやって3500円のところがこれだとあれですか、下値の支持線のところですかね、
あ、ま、
ちょっと割り込んでんですかね、
そうですね、ちょっとお休み、
戻るんですか、
え、いや、それ絶対的には言えないけどね。こういうのはだって僕の北浜のさ、
はい、
カブリッジ投資法で言うとね、
うん、
あのこっから買い下がるって私はしますけどね、
あ、
100株、100株と
か、ね、そうですね、
戦略的、これ戦略的な形は難品なんだけど、戦略的な買い下がりっていうのは僕はいいと思うんですよね、うん、非常に有効ですよ、
ね、昨日もテレビを見てましたらね、
はいはい、
その健康の情報、
はい、
大学の医学の先生が出て
きて、
赤ワインとか、
はい、
このトマトジュースとかいいんだって、
ああそうなの、
うん、いいんだって、
うん、いやね、 滑舌も良くなるのかね。あの毎日飲んではいるけどね、カゴメのやつをね、
うんうん、滑舌
滑舌は関係ないと思うんですけど
関係ないか
同じ食品だとカルビーが4月19日の銘柄だったんですけど、2229カルビーは4月20日に3825円で、本日が4475円。
あんまり下がらないんじゃない、あの一時は良くなったし、うん、とにかくカルビーだってもう九州産のポテトを使えるようになってきてますし、
これも6月6日に今年の高値4675円でその近辺なんですよ、
う
ん、
そうですね。
食品とかなんかこうディフェンシブ系が6月の頭ぐらいが高値っていうのが多いな
あ。そうですね、そうですね。それはだって今のところそのハイテクだとかそういうの買い直されてますし、うん、あとそのバイオとかね、そういうのが、はい、まあ、割と好きな投資家結構多いですからね、うん、ゲームもそうですし、若い人なんか特にそうになりますのでね、うん、ちょっとこれが置かれている形ですけど、うん、またね、株は波だから、うん、やっぱりね、しばらくするとまた買い直されるというような感じになっていきますよね、
うんうん、
それを待つ段階ですね、
はい、じゃあ今日の注目銘柄いきましょうか。
ね、オープンドア、
3926オープンドア、3465円80円安と今日は 2% 超の下落となっております。6月19日が今年の高値でした。オープンドア、
うん、
ね、
開けど、
そうそうそう、これはあれですよ、旅行のね、格安旅行のその比較サイトをやってますからね、うんうん、トラベルコって、
トラベルコちゃん、
そうそう、トラベルコちゃんね、まあ、女性の使用が結構多いらしいですけど、うん、これなんで今日下げたかって僕よくわかる、考えたんだけど、
はい、
ちょっと奄美空港でちょっとトラブルがありましたですよね。
そうなんですか。
トラブルっていうか体の不自由な方がね、飛行機に乗ろうという、
タラップで出
てるでしょ、ね、
ひどいですよね、あれね、
とんでもないよね、
とんでもないですよね、
肺が足りないよね、
規則的に、うん、車椅子の方でしょ、
そうそう、それをさ自分で上がるような感じになって、うん、張って上がるというかさ、とにかく車椅子とともに、うん、なんか上がりは良くて下りがダメだとか、なんかいろいろちょっと細かくあれは忘れましたけど、うん、そういう形で、その不自由な方はさ自分で這いずり上がった感じなんだよ、
うん、
それをおそらくその係員たちは見てたんだろうけど、冷酷だと思わない？
冷酷ですよね。
ねえ、規則だったって、うん、普通抱え上げてでもいいじゃんね、う
ん、いろんな方が移動するんですからね、それはそね、そうね、それ対応しなきゃダメです
よね、そういう機会がなかったったって、駅だってさ、普通の駅だってなんか抱え上げたり、うん、車椅子を抱え上げたりなんかしてるよ、
うん、そうです
よ、昇降機があるところはそれに乗っかってやってますけど、うん、いろいろ補助してますよね、うん、素直に補助すればいい話じゃん、
うん、
ね、だから、うん、そういうそれ格安航空会社でここの、会社とオープンドアとまた関係ないんだけども、うん、関係ないんだけど格安というところでのね、うん、言葉の引っかかりっていうのはあったと思うんですよね、うん、だから株価がストンと下げてましたから、朝はもっと下げてましたからね、うん、ですからこの下げたところをね拾っておきたいということですよね
拾ったところ
はそう、
うん、
オープンドア3926、うん、今日は 2% 超の下落となっております、
うん、朝はもっと下げてましたね、本当に、
3400等円、
3400等円まで、はい、下げましたですから ね、うん、そうですよね、
これ比較してどうするんですか、そこでチケットも買える、
比較してどうする、
はい、
なんてこと言ってんの、安いところに行くに決まってるじゃないですか比較しなきゃ分からないじゃないですか
、うん、あ、安いところを買うために比較するんですか、
比較しますよね、
そうそうそうそう、なんだ僕の場合高いところのものを買うためにっていうことないですよね
本当かね、
嘘嘘
ゴルフ場どうなの、ゴルフの ボールさ安い方がいいんじゃない、どうなのゴルフクラブなんかどうなの、
全てが安いでいいに決まってんじゃないですか、
ゴルフクラブね、絶対
腕が安いんだからね
白状してるな結構ね、案外ね運動神経あると思うんだよ、福井さんはね、
うまいらしいですよ、
そ、ね、まあそう個人的なことはさておき、
これさアメリカでやってるからさ、ちょっと、ね、日本の、ね、技術なんかやってるからさ、ちょっと素人に見えるんだと思うよ、絶対
オープンドアでした。3926。
今日の銘柄でした。
はい。
はい。
じゃあ次のコーナーに行きます。北浜さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。
ねえ、ちょっと待て。
何？
市長思い出したら聞いていいですか？
どうぞ。
桜井さんとどっちが強いのよ。
まあ、食べみたいなもんじゃないですか。
あ、そうなの、はい、あ、わかりました、うん。
僕は素人相手に戦いをしながら。
あれあれ。桜井さんとやってるんだから、どっちが強いんだろうっていつも思ってね。
桜井さんの奥様がとても上手だそうで。
あ、そうなの、
うまいですね。
あ、負けてんだな、これ。絶対。素直にうまいですね。
だって違うんだから。
違うの、
人に負けたり勝ったじゃないの。自分で。
なるほど。
自分なんだから。
なるほど。
ゴルフは。
自己完結。
もうだんだんああいう次元に行くんだよね。伸びないとね。
ああ、なるほど。精神論とかで。
そうそう、精神論で行くんだよ。
聞いてる方はもういいからそういう話は、はい、とっとと行けよ、
わかりました、行けじゃねえ
そうそう、それで、あ、どこまで行ったか忘れた、あ、そうだ、次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売しております証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島校長、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします。
さあ、くだらないことで遠回りをしてしまいました。早速ですが、今日のポイントはいくつになってますか。先週が卑弥呼65でしたけどね、
今日は、あ、70で上がってますね。
なんかじわじわ上がってましたね、も
う。上昇中ですが、日経平均のお告げ度が70以上は、相当高値圏であるとの意識で、今後の推移を見守りたいものです。特に相場が上昇に転じてから3ヶ月以上経過しておれば、1ヶ月以内に売り場到来と考えるのが順当です。皆さん、そろそろお金持ちになりましょう。いつまでも株券持ちではダメですよ。あれ、こんなことも言うんです
か。利益を確定しろって言
ってたもんね。お金持ち、株持ちじゃなくて。
そうですね。
前回は、まあ、25日とのね、あれを見て注意しなさい。はい、もうそろそろ本当にこれ売れっていう指示ですよね。
そうですね。まあ1ヶ月以内に来る確率が高いですよ。というふうに、卑弥呼さんは一応言っております。
そう、3ヶ月以上経過したって書いてあるんですからね。一応ね、
経過して、
うん、してるんじゃないですか。もう
4月17日安値と考えると2ヶ月ちょっと、まだ3ヶ月は
いやなってないか、4、5、
そうですね、
7月に入ると3ヶ月ですよね、
うんうんうん、そう、もう、そうですね、もうすぐですよね。
というか卑弥呼の言うことは聞いた方がいいですからね。これまでの例で言いますとね、70超えた場合
は、そうなんですよ、
特にね、まだ、まあ、70超えたからすぐじゃないですけど、またもう少し上がるということも余地十分ありますからね。
いや、去年の例なんか見ますと、もうね、12月にはね、はい、70に入って、うん、最終週あたりがね、バーンといった時に、うん、87までいってますから、その通りの動きにな
った。だから、その一瞬というか、上がる数字があれば、もう少し大きくなることがありますから、うん、まあ、それが起こりうる状況ですよね。
でもただやっぱりこの会員の方は事前にいろいろ卑弥呼の指示に基づいて当然ご自身で判断するんですけどね、はい、もう株を持ってて、はい、そろそろもういいじゃないかっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、1ヶ月以内っていうふうに卑弥呼言ってますから、まだ、うん、昨日今日明日売れっていうことではありませんので、うん、1ヶ月以内に、売る準備だというふうにお考えになられたらいいんではないかと思います。うん、
まあ、それはその持ってる方に対して言ってんであって、はい、これからもう新たに買いに行こうとかすることはなしなんですかね、これ。卑弥呼の立場から言うと。
卑弥呼の立場から言えばそうですね。もうだいぶ前に超安全投資法違反ですっていう。うんう
ん、出てましたね。
安全投資法の範囲内で、うん、50以下で、少なくとも買っておくと。うん、いうのが卑弥呼が一番お勧めしている超安全投資法。う
ん、いや、だからそれこそ4月の半ば、その時36だったんですよね。
そうですね。
そこで買っとけばよかったんだ。
はい。
で、もうすでにそれは、まあ1ヶ月以内ぐらいには売っといた方がいいよってことですね。
そこで大事なのはね、はい、何買っていいか分からないってことなわけですよ。
もちろん。
ね。だから、卑弥呼を使ってていただくと、何買っていいかがちゃんと出るわけだから、うん、それでいけるわけですけど、うん、そうじゃないと、そういう状況の中ではね、どれ買ったってもうどんどん下がっちゃっておかしくなっちゃうんじゃないかと思って、大体買えなくて、だんだん上がってしまうっていう形になるんですよね。で、過ぎたことだから結果を見るとね、うん、あ、やっぱりあそこだったなっていう話になるんであってね、うんうん、その時はなかなか分かりにくいわけですよ ね、
うん、ね、そう、その辺難しいですよね。
分かんないですよね。そうですね、うん、動けないですよね、大体
過ぎたことへの評価とこれから先のことをどう捉えるか難しいですよね、
うん、そうですね、うん、だから卑弥呼を頼りにした方が私自身は非常に助かりますよね。その時は決めがたいんだから、正直言
って。そうですね、ええ、うん、なんか人は拠り所になるものがないとね、北山先生。
それでもさ、ちゃんとその実績がなきゃダメだから。
あ、そっか、
拠り所だったって、神のお告げだけじゃダメだからね。 根拠なしじゃダメじゃないですか、ね、根拠はあるわけだから、
うん、神ね、はい、神だ、神に祈った時に、うん、あの野郎どうにかしてくれって祈った時にバーンとそいつの頭に神だれかなんか落ちたら、あ、神様のお告げはあるんだと思うんですよね。
実際に
できるあなたかな、
実際にこれまでのデータがありますからね、はい、ちゃんとそういう形で卑弥呼で、解散が出た時は、うん、会話だったってい
う、確かにその通りですよね。だ、僕もこうずっと見てますけれども、ほぼ、まあ、過去のデータその通りになってるとも言っていいですよね。
福井さん、
はい、
人間は顔と実績ですよね。
顔実
績顔って何ですか一体。
見かけって、
あ、見かけ
実績ですよ。いずれにしても実績です。
実績ですよね。
卑弥呼が実績はちゃんと上がってますから、うん、はい、その実績を信じてやりたいということですね、
は
い、
それでその実績を表すための個別銘柄、今日は何を紹介していただけますか。卑弥呼が選んでくれて、
これそうですね、コード番号4203、住友ベイクライト、うん、北野先生もよく取り上げますよね。
これ新幹線乗るとね、広告が出る、ね、
そう、
情報が出る。
住友ベイクライト、うん、4月17日谷のお告げ合格銘柄として、取り上げました。4月17日これ月曜日ですので、翌日18日の寄り付き値が638円、うん、その後の高値が799円、その差額は161円ですので、1000株ですと16万1000円ということになります、うん、でも実際は北和の望遠顕微鏡を使って売ると150円ぐらいの利益はそれでも確保できるんではないかと思いますので、155円ぐらいの利益が確保できたかもしれませんですね、そうしますと1000株で15万5000円ぐらい、630円、63万の投資で16万、
前後ね、
あるいは15万ですね、
15万ぐらいね、そうですね、
20% 以上この利益が1ヶ月ちょっとで確保できたということになると思いますので、うん、福井さんはご不満かもしれませんけどこの、20% 今日
僕は天馬川を狙ってきますからね。
でもこの
いいですね、でも
ね、天馬場狙いまではいかないんですけど、うん、これ17年の初めって500円ですよね、住友ベイクライト。
そうか、そこだよね、
うん、少しずつだから上がってきます
ね、
ま
あ、20% をね、うん、何回かこう繰り返していくと、
うん、天馬場と同じぐらいの価値がありますもんね、
倍以上になります
もんね、あります
よね、一銘柄月 20% を繰り返して、
はい、
あっという間ですよ。
そうですね、そしてまた卑弥呼が買いましょうという卑弥呼のお告げが35近く、うん、まあ少なくとも50以下まで下がった時に買っとくというのを繰り返す、うん、これが卑弥呼の安全投資ということになるんではないかと思います。
新しく天馬川になりそうな銘柄を探しに行かなくても、
はい、
自分のよく知ったもので繰り返して取るっていう、
積み上げていけば、
そうですね、
ですよね、
やっぱり校長地道ですね。
いや、それ北村先生の論戦ですよ。
少し
時間なんで、この会員になりたいからどうすればいいんですか。
利用料が月々 19,800 円、詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひ利用していただいてね、まあ、当然ご自身の判断って最終的にあるんですけど、ちょっとメルクもあるんでありますんでね。
そうですね、
ね、先生、
卑弥呼のさ合言葉はさ、少し時間をかけてお金持ちになろうということですよね。
うん、
そうですよ、急いでいいことはないんだからさ、実際のところ、
ね、一つの銘柄で、まあ、期間1ヶ月ぐらい2割とすりゃ、
はい、
結構なもんですよね。
それはすごい、
その通りにいけばね、
それはすごいですね、
そんなに2割
って上がらない、いかないですよね。
まあでも地道にしたいと思います。先生、今日の5番あたりは、
5番はうん、プラスになってほしいぐらいの形ですよね。
でもしっかりですよね。
そう、しっかりですからね、うん、基本的にはだからさっき言いましたように、ね、2年前の、はい、ちょうど2年前ですよ、はい、その水準を目指しているという動きです、ね、
はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します。